今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は多彩なゲストを招きして富山県と射水市を人と文化の交流からさらに発見発信していこうがコンセプトであります。パーソナリティは富山県射水市を世界に発信する会の代表であり文化系プロレスラーでミュージシャンの矢郷義昭、そしてロシアから来た美しすぎる翻訳家ハローシャイロンナさんです。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、寒なったりして体調とかいかがでしょうか。
はい、人生は晴れたり曇ったり
晴れたり曇そうですね、
はい、天気と一緒です。
はい、
じゃあ体調もそんな感じ。
体調もそんな感じ。はい、では元気出して今週も行きましょうか。
はい、
はい、いろなさんよろしくお願いします。
この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本海リビング株式会社、ひばり行政書士法人株式会社土地用、光パートナーズ株式会社、射水内科クリニコ株式会社、振興開発がお送りします。
はい、今週のゲストは新生会富山病院内科医の佐々木明人先生にお越しいただきました。お忙しい中ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
あの佐々木先生は内科医ということで、また内科っていろいろ細かく分かれるんですよね。
はい、あのその通りなんですが、はい、まあ、私自身はいわゆる総合医というものを目指しています。
そうなんですか。
はい、
先生はもともとこの医療に携わろうと思われたのって小さい時からなんですか。
実は大学生になってからですね。
あ、そうなんですか。はい、それまでは別のことを目指そうと思っておられた。は
い、
ま
あ、私父が医師なんです。
はあ、
はい、あの皮膚科の医師をしているんです
けど。あ、そうですか。
なので医者になるということは頭の片隅にはいつもあったんですが。
あ、そうなんですか。
ただ高校、まあ、大学とそういう決心がつかずにですね、
はい、
まあ、どういう仕事に就いたらいいんだろうというのをひどく悩んでた時期がありまして。
あ、そうですか。
それだったら日本で一番自由な大学の、
はい、
日本で一番自由な学部に行ってやれと、
はい、
まあ、こういうように思いましてですね、
ええ、
それがまあ当時の私は京都大学の総合人間学部という学部だと思ったので、
はい、
まあ、そちらにあの一浪して進学しました。
あ、そうですか。でこの京都大学総合人間学部で相当難しい学部なんですけども、そもそも先生は滋賀県のご出身なんですよね。湖南市の。
はい、そうです。滋賀県の湖南市。湖南市というのはあの琵琶湖の南側と書いて、湖南市
です。そうですね。はい、で湖南市から中学高校って一貫のとこ行かれたんですか。
あ、その通りです。まあ、実はあの奈良県の
ですよね、手塚山ですよね。
はい、あ、その通りです。
手塚山はすごい有名でございまして。
そうです
。はい、すごく偏差値が高いんですよ。
うん、あ、そうなんです。
はい、で寮に入っておられたんですか。
あ、いえ、実は大阪に祖父母がいまして、
はい、
中学1年の時は大阪の祖父母の家から通学していました。
あ、そうですか。
はい、ただその後中学あれ2年だったと思いますが、はい、それ以降は滋賀県から通学です。
あ、滋賀からだと手塚山まで
2時間ぐらいですね。
ですね。そうなんですか。いや、朝もう6時前に出なきゃいけないですよね。
そこまでではなかったですね。確か6時38分だったんじゃないかと思います。あの私の地元 の石部駅というところを、はい、あの出発する電車が、
は
い、
高校は駅前にありますもんね。どこ。
そうですね。
ですよね。
はい、
ちょっと分かるんですよこれ。
すごいですね。
近畿大とかもうちょっとあっち行ったら近い感じなんですよ。
そうですね。
はいはいはい。そうなんですか。で手塚山から京都大に行くっていうのはギリギリまで用意してなかった感じなんですか。
まあ、現役時代からおおよそ思いは同じで、
あ、
まあ、将来どういう道に進めばいいのかよくわからないと、
あ、
まあ、それを大学で何とかしたいという思いで京都大学の総合人間学部を受けようと思ってたんですね。
ああ、そうですか。まあ、この放送のタイミングって今高校生大学生さんとか試験シーズンで、
はい、
皆さんも大変な思いをしておられますけれども、うん、なんかその子どもの頃からこういうふうに何か決まったルーティンを持つとか、こういう勉強しててこうなっちゃったとか なんかあるんですかね。普通の子供ってずっとゲームしてるとか。
はい、あの私もずっとゲームしてましたけど。
あ、そうなんですか。
大好きですね。あ、今も好きですけど。
あ、そうなんですか。あらあら、ゲームしてて、はい、それで勉強する時間って結構短いとか。
そうですね、まあ、私の勉強法は高校時代までと大学その受験に失敗してからで大きく変わっています。
ああ、そうなんですか、はい、へえ、やっぱりここはチェンジしようみたいな。
あ、一言で言うと何のために勉強してるのか、その目的をはっきりさせないまま勉強していたから大学受験に合格しなかったんだということを、あの浪人した時にちょっと骨身に染みて知りましてですね。
あ、そうなんですか。
それでは京大に一度落ちた時に、はい、一体なんで自分合格しなかったんだろうということを一月ぐらいかけて研究してたことがあるんです、
は
い、それは一切いわゆる数学とか英語とかの勉強はせずに本屋に行って、あの受験勉強ってどういうことなのかという、まあそんな本ばっかり読んでたんです。
あ、そうなんですか。
で、まあ、結論から言うと、まあ、受験勉強というのは明らかに大学に合格するための勉強、まあ、ちょっとそういうと語弊があるかもしれませんけどね、だとしたならば、はい、その大学の合格最低点を上回るように勉強を組み立てていかねばならないということですよね。これ明らかなことなんですけれど、これが私高校時代には分かってなかったんです。
お、
なので闇雲にやってたんですね、結論から言えば。
あ、はい、
それを反省しましてですね、はい、それであの浪人した後は、まあ、そこに問題があるということが分かったので、まあ、比較的大丈夫でした、はい、
あ、そうですか。でも学部が総合人間学部とかですと、はい、この学ぶことっていうのは結構メンタルなのか哲学っぽいことなのか。
まあ、総合人間学部というのは京都大学で開講されてる講義なら、まあ、あれ確か40単位ぐらいまでならどの講義でも卒業のための単位として認めるという、なかなかとんでもない学部なんですが、
はい、
まあ、その中で社会科学、まあ、主として経済学と、あとはコンピューター、これをまあ中心分野として勉強していました。
あ、そうなんですか、
はいはい、
で3年間行っておられた。うん、
正確には2年間 で、
2年間なんです。
その1年間休学してあの医学部を再受験しています。
ああ、そうなんですか。その時に富大医学部
ですね。はい、
あ、そうですね。あ、これは医者になろうとい う、 こうまたチェンジするきっかけがあったということですね。
うん、そうですね、まあ、もともとはですね、まあ、先ほどどういう、まあ、将来道が描けなくて、はい、京都大学の総合人間学部に進んだという話をいたしましたが、
はい、
まあ、その中でももしなるなら国際公務員どうかなっていうふうに思ってたんです、はい、当時は、まあ、国連の職員ですね、いわゆる、まあ、そういうところに携わって、はいはい、まあ、いろんな政策っていうんでしょうかね、まあ、そういうものに関わっていこうかとも思ってたんですけれど、はいはい、なんとなくこれはあの直感的なものですけども、
はい、
もっとあの直接人と接する仕事、そしてまあそういう人の悩み苦しみと向かい合える仕事をやりたいなというふうに思い直してですね、うん、まあ、家があと父が医師であるということもありましたので、はい、それならば医学部を受け直そうということで、うん、まあ、再受験しました。
そうですか。実際にお医者さんというのは直接人と人がコミュニケーションなので、いろんなことが分かると思うんですけど、やっぱり人間的な自分のご自身の変化とか感じられたりとか、大きく感じられたりとかする機会があったりしました。
あ、それは何度も感じています。
あ、はい、そうですか。そういうことがやっぱりご自身のお医者さんとしてのキャリアというか内面的な成長の糧になっておられるという感じなんでしょうかね。うん、
そうですね、まあ、自分を知らされていくと、まあ、そういう道であると医療は言えるんじゃないかなと思います。
あ、深いですね。いいお話ですね。はい、いや、イロナさんね、はい、佐々木先生たまたまお会いすることもあると思うんですけども、うん、はい、今日話聞くとやっぱり素晴らしいですね。
はい、素晴らしいですね。そしてまあ、学生の時にそういう国際関係に携わりたかったっていう思いが、うん、まあ、お医者さんになって、なんかそれが今その新世界病院でも、まあ、実践されておられるっていうのも、夢を諦めなかったっていうのがあるんじゃないかなとちょっと思いました。
そうですね、国際医療支援チームっていうのがリーダーなんですよね。
はいはい、
すごいですね。うん、 そして在宅統括室の室長さんも今、はい、されておられると、はい、
その2つを、まあ、責任者としてやっております。はい、
じゃあこれをですねまた来週ちょっと深掘りさせていただいて、
はい、
よろしいでしょうかね。
わかりました。
はい、それ先生は3月19日射水市旧小杉町ですね、救急薬品市民交流プラザですね、教えてあなたの国の医療事情、ね、3月19日土曜日2時から開催されるということですが、まあちょっと今コロナの問題がございますので、実際に人が来ていただくか、とりあえず来ていただいても来ていただかない状態でも収録させていただいて発信する会の YouTube のチャンネルで配信させていただくということになっておりますけれども、こちらの方また無料でございますので、うん、いろんな方にお話をお聞きしていただきたいなと思っております。これオンラインになるかどういうふうになるか、コロナのこともありますわね、また来週もお伝えしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、というわけで番組の時間迫ってまいりましたので、いろんなさんの今週の名言で締めくくりたいと思います。
はい、今日は本日のゲストである佐々木先生の好きなお歌を紹介したいと思います。おごるなよ月の丸さもただ一度ということなんですが、まあ、私は調べた限りなんですけれども、欠け目がない満月のように今の生活に何の不足もなく全てがうまくいくことなどなかなかないという意味をしているそうなんですけれども、佐々木先生はどうしてこのお歌が好きなんでしょうか。
これはついついおごりそうになる自分に対する戒めですね。
あ、これちなみにどなたの歌なんですか。
あ、これ高森先生です、
ね、あ、先生の、
うん、先生のことですね。
あ、そうですか、大事な言葉ですね。
はい、そうですね。
はい、いやいや、今週も名言学びました。来週もビューティフルモーメントをお聞きください。この番組へのメッセージもお待ちしております。 FM 富山ホームページからリクエストメッセージをクリックしてビューティフルモーメントを選んでいただくか、郵便番号 930-8567 FM 富山ビューティフルモーメント宛てにメッセージご感想をお寄せください。ご住所お名前を記載していただきました方には発信する会より特製ハガキをお送りさせていただきます。
この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本カイリビング株式会社、ひばり行政書士法人株式会社土地を、光パートナーズ株式会社、射水内科クリニコ株式会社振興開発がお送りしました。
はい、今週のゲストは新生会富山病院内科医佐々木明人先生にお越しいただきました。来週もぜひともまたいろんなお話をよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
はい、お相手は矢郷義明とい
ろんなでした。
それでは良い一日を。
パカパカ
パカパカ。